This is Easter Sunday.
今日は復活祭の日曜日、すなわち救い主イエス・キリストが全人類のために行ってくださった贖罪と復活をたたえて感謝を持って記念する日です。私たちは信教の自由と集会の自由、言論の自由、そして神から与えられた選択の自由という権利に感謝しつつ主を礼拝します。預言者たちが預言してきたように、私たちが生きるこの末日には、私たちが何者で何を信じているのかについて混乱している人が大勢います。ある人はそしるもの、善を好まないものであり、別の人々は悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとしています。周りの人々が私たちの心情にどう反応するかを選ぶときに、忘れてならないのは、道徳的な選択の自由は神がご自分のすべての子どもたちのために備えられた計画に欠かせない要素であるということです。前世で開かれた天上の会議で提示されたこの永遠の計画には選択の自由が含まれていました。その大会議でサタンとして知られるルシフェルは、自らの選択の自由を用いて神のご計画に反対しました。神は次のように述べておられます。サタンは私に背いて、主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、私は彼を投げ落とさせた。また彼は天の周軍の3分の1を彼らの選択の自由によって私から背き去らせた。その結果、天の御父の計画を拒み、ルシフェルに従うことを選んだ御父の霊のからは神聖な行く末を失いました。イエス・キリストはご自身の選択の自由を用いてこう言われました。私がここにいます、私をお使わしください。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。イエスは天の御父の計画を支持するために選択の自由を行使しました。そして御父によって認められ、私たちの救い主として任命され、全人類のために贖いの犠牲を払うように予任されました。同様に私たちも選択の自由を行使し、戒めを守ることにより、自分が何者であるかを完全に理解し、天の御父が備えておられるすべての祝福を受けられるようになります。その中には、肉体を得て進歩し、喜びを経験し、家族を持ち、永遠の命を受け継ぐことが含まれています。戒めを守るためには、絶えず変化する個人の思いつきによってキリストの導きからそれないように、教会の公式の教義を知る必要があります。私たちが今祝福を享受しているのは、前世で救い主に従うことを選んだからです。この話を聞いたり読んだりしている皆さんに申し上げます。皆さんが誰であろうと、どのような過去を持っていようと、覚えておいてください。もう一度前世と同じ選択をして主に従うのに遅すぎるということはありません。イエス・キリストとその贖罪を信じる信仰を持ち、罪を悔い改め、バプテスマを受けることにより、私たちは天から聖霊の賜物を受けることができるでしょう。この賜物は知識と理解をもたらし、学び、証を得るための導きと強さ、力、罪を克服するための清め、困難の中で忠実であるための慰めと励ましを与えてくれます。 この類いまれな御父の御霊の祝福は私たちの自由と善を行う力を増し加えてくれます。主の霊のあるところには自由があるからです。この末日に霊的に自由に生きる上で理解しておくべきなのは、選択の自由を忠実に用いるには信教の自由が不可欠であるということです。私たちはサタンがこの自由を与えまいとしていることを承知しています。サタンは天で道徳的な選択の自由を損なおうと試み、今は地上で信教の自由を損ない、反対し、混乱を広めようと躍起になっています。信教の自由とは何か、またそれが霊的な生活と救いになぜ不可欠かについて混乱させようとしています。私たちには末日聖徒として頼り守るべき信教の自由の4つの住石があります。最初の住石は、信じる自由です。何人も神について信じていることのために、個人や政府から批判や迫害や攻撃を受けるべきではありません。信教の自由に関する私たちの信条について、教会の初期の時代に次のように宣言されています。良心の自由な行使を各個人に保障する法律を制定し、かつ固く守らない限り、いかなる政府も平和に存立することはできない。文官は犯罪を阻止すべきであるが、決して人の良心を支配すべきでない。また、決して心の自由を抑圧すべきではない。以来、この基本的な信条の自由は、国連の世界人権宣言やその他国内外の人権関連文書の中で認められてきました。信教の自由の第二の住石は、自分の信仰や信条を人に伝える自由です。主はこのように命じておられます。家に座している時も福音を子供たちに教えなさい。また弟子たちにもこう語っておられます。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。両親専任宣教師、会員宣教師として、私たちは主の教義を家族や全世界に教えるために信教の自由に頼っています。信教の自由の第三の住石は、宗教団体を結成する自由と他の人々と争うことなく礼拝する自由です。信仰箇条第11条にはこう宣言されています。私たちは自分の良心の命じる通りに全能の神を礼拝する特権があると主張し、また全ての人に同じ特権を認める。彼らがどのように、どこで何を礼拝しようと、私たちはそれを妨げない。国際人権関連文書や多くの国の憲法はこの原則を支持しています。信教の自由の第四の住石は、信仰に生きる自由、つまり家庭や礼拝所だけでなく公の場においても信仰を行使する自由です。主は密かに祈るだけではなく、出て行って私たちの光を人々の前に輝かし、そして人々が私たちの良い行いを見て、天にいます私たちの父をあがめるようになるように命じておられます。公の場で宗教を持ち出すと気分を害する人々がいます。しかし自分の観点や行動を許容するよう社会に強く求めているそれらの人々が、同じように自分の観点や行動を許容してもらいたいと願う信仰を持つ人々をなかなか許容できないことがよくあります。 さまざまな宗教観に対する敬意は全般的に急速に薄れており、信仰心を持つ人々や団体に対する社会的政治的不寛容が蔓延しつつあります。世の標準に屈し、信教の自由を放棄し、選択の自由を曲げるようにと迫る圧力が高まる中、モルモン書が私たちの責任についてどのように教えているかをよく考えてみてください。アルマ書にはアムリサイという非常に狡猾で邪悪な男が民の王となって教会の権利と特権を民から奪おうとしたと記されています。これは教会の人々にとって憂慮すべきことでした。人々はモーサヤ王から正しいと感じていることについて声を上げるよう教わっていました。そこで彼らは国の至るところでおのおの思いのままにアムリサイに味方する者と反対する者が分かれて集まり、そこにはひどい論争が見られました。このような話し合いの中で教会員とそうでない人々は共に集まり、思いを一つにし、聖霊の導きを受けました。そして民の声はアムリサイに反対であったので、彼は民を治める王になれませんでした。キリストの弟子として私たちには志を同じくする信仰心のある人々と手を取り合って、正しいことのために声を上げる責任があります。教会員は決して教会を代表して話していると主張したりほのめかしたりするべきではありませんか。一市民の立場からおのおの思いのままに確信と愛を持って自分の証を述べるよう勧められています。預言者ジョセフ・スミスはこう述べています。私は自分が長老派バプテストあるいは他の宗教の善良な人の権利を守るためにもモルモンに対するのと同じように命を差し出す用意ができていることを天の前にあえて宣言します。末日聖徒の権利を踏みにじるような考え方はローマカトリック、また信者が少なく自分たちを守る力を持たない宗派の権利をも踏みにじるものです。私の心を鼓舞するのは自由を愛する思いです。すなわち全人類が民事上と宗教上の自由を得ることです。兄弟姉妹、私たちにはこれらの神聖な自由と権利を私たち自身と子孫のために守る責任があります。では私たちに何ができるでしょうか。第一に情報を得ることができます。信教の自由に影響を与える可能性のある地域社会の問題に注意を向けましょう。第二に個々の立場で同じように信教の自由に関心を寄せる人々と手を取り合って信教の自由を守るために一緒に働きましょう。第三に自分の心情の模範となる生活を送ってください。言葉と行いにおいて私たちの宗教の教えに沿った生活を送ることは私たちの宗教について語ることよりもはるかに重要です。私たちの救い主の再臨は近づいています。この大義にあって遅れを取らないようにしましょう。司令官モロナイを思い出してください。モロナイが掲げた自由の旗にはこう書かれていました。我々の神と宗教、自由、平和、そして祭司のために。民の反応を忘れないようにしましょう。彼らは選択の自由を持ち、制約によって行動するために走ってやってきました。愛する兄弟姉妹の皆さん、歩くのではなく走りましょう。選択の自由の祝福を受けられるように走りましょう。そのために聖霊に従い、神の御旨を行うために神から授けられた自由を行使しましょう。私は特別に証しします。イエス・キリストはご自身の選択の自由を用いて天の御父の御旨を行われました。 救い主について私たちは次のように歌います。尊き血流し命捨てて。主がそうしてくださったおかげで私たちは主の贖罪の力と祝福を通して自由と永遠の命を選ぶ計り知れない尊い機会を得ています。私たちが今日もそして常に自ら主に従うことを選ぶことができますように、イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。